フロッグタイプ FM 31回目始めたいと思います。このポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私は山本大作です。で、今回のゲストなんですが、イネーザ株式会社の代表取締役兼ブロックチェーンエンジニアの竹本哲郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと竹本さん今スイスにいらっしゃるってことで、
はい、はい、
ちょっとなんか間があったんで、聞こえてないのかなと思いました。
あ、聞こえて、あ、はい、聞こえてます、ちゃんと。
よか
った、
はい、よかった。
ちょっと慣れてなくて、純粋にこの自分が話すタイミングみたいなのをちょっと見計らってます。
難しいですよ。はい、あ、じゃあ普通に、はい、会話して大丈夫なので、はい。
あ、はい、よかったです。はい、
まあ、僕、竹本さんとの出会いは、まあ、今、僕がやってるサービスでタイムチケットっていうのがあって、それでちょっと、まあ、タイムコインみたいな感じで、ちょっとそういうブロックチェーンを取り入れる、そういうプロジェクトが始まるときに、ちょっと竹本さんと知り合って、まあ、まあ、サポートというか、一緒にこうやってるみたいな、ところで、まあ、仕事を一緒にやる中で知り合いになったんですけど、本当にいろんなことに詳しくて、本当にいつも尊敬してます。
ありがとうございます。
それで、まあ、はい、いつもは仕事の時間だけしかこうミーティングとかしてなかったんですけど、すね、ちょっと今回は、まあ、はい、プライベートな時間にもうざっくばらに技術のこととか、こうブロックチェーンについて、うん、また竹本さんのこのキャリアについてちょっと詳しく知りたいなと思って今回ゲストにお呼びしました。
はいはいはい。
じゃあちょっとそうです、はい、で、ね、ちょっと今回タイトルはブロックチェーン技術事業の面白さ難しさみたいなタイトルでやりたいと思ってるんですけど、ちょっと最初に竹本さんのこの自己紹介というか、まあ、今までやってこられた内容となんで今そういうふうに、まあ、ブロックチェーン事業を会社としてやってるのかみたいなところをちょっと教えてください。
そうですね、はい、こんにちは、竹本哲郎ですって感じで、僕は、結構キャリア的にはかなり特殊なキャリアで、ずっと大学、まあ、大学に行く前にちょっと高専っていう5年生の学校に通ってて、そこでずっとロボットとかを作ってたんですよね、はい、でそこでずっとロボコンとか参加してて、で、うん、ハードウェアとか、もう基本的にその 3D プリンターとか使ったりとか、結構機械工作やったりとか、で、その中で、まあ、電子制御とかすることがあるんで、やっぱり、アセンブリとか C とか書き始めて、なんで15歳か16歳ぐらいの時に初めてなんか、ちゃんとしたプログラムっていうか、そういうものに触れて、
はい、
で、面白いなと思ってた時期が、あって、でそれからずっとテクノロジーが好きで、なんかテクノロジーなんかやりたいなと思ってました。で、大学が数学を専攻してたんで、まあ、ずっとバリバリの理系でやってまして、でもう大学にいる在学中になんか漠然となんか起業したいなと思ってて、でそれもなんか何かやりたいなと思った時に、やっぱりその頃、まあ、ツイッターとか、まあ、Google とか、IT のシリコンバレーのスタートアップがすごい自分の中で興味があって、でそれももともとハッカーニュースっていうプログラムがやってる、なんか、エッセイみたいな、ブログみたいなのがあって、で、それ見てて、結構自分の中で、なんか、面白いなと思って、で、大学生の時の夏休みとかにサンフランシスコに行ったりして、なんか、いろいろスタートアップ見てて、なんか、かっこいいからやろうと思って、大学卒業してから一回その起業し、まあ、しましたって感じです。もうキャリア、ファーストキャリアがいきなりなんか、スタートアップで特になんか、ワンルームの部屋に友達を呼んで何かプログラミングをするっていう、なんかすごい、ただ本当になんかもう最初、本当に何も考えずにやってて、貯金もなんか、全くない状態でスタートして、はいはい、まあ多分、半年ぐらいで、もうお金が速攻でなくなって、うん、で、まあこれはなんか、これ、まあ お金を稼がないとダメだなと思って、で、それでなんか、ちょっとずつなんか、開発の仕事をもらわなきゃと思っ って、うん、で、なんかプログラミングの開発の仕事を、なんかいろんなとこからもらい始めたっていうのが、まあ、2012年くらいからですね。
うん、
で、まあ自分は、なんかあの、最初全然、あの、C とかアセンブリは書いてたんですけど、学生の時に。
はいはい、
でも、あの、ウェブのプログラミングをやったことがなくて。
あ、そうだったんですね。
で、うん、はい。で、サービスとか作るってなった時も、あの、まあ、僕の数少ない友達に、なんか、中学生の時から、パールとか書いてた友達がいたんで、
はいはい、
で、彼に基本的にずっとやってもらってたんで、で、その、最初のスタートアップが失敗したというか、まあ、その時からイネーザという会社の名前なんですけど、
はい、
あの、まあ、失敗したというか、まあ、一時みんな解散になった時に、はい、まあ、自分一人で何か、あの、稼がないといけないってなった時に、なんかウェブのプログラミングを最初に勉強しようと思って、で結構、なんかちっちゃいプロジェクトから、あの、ちょこちょこもらって、あの、PHP とか、Java とかを、うん。
はいはい。
で、Android のアプリ最初は書き始めて、で、それの API のサーバーとかを Java で書くに、あ、PHP かな ?PHP で書く、うん、PHP で書いたりとか、なんかしてましたね。で、それからも結構あの、ほんといろいろやって、なんか、基本的に開発以外もやってたんですよ。
はいはい、
なんか、コーヒー豆を、あの、焙煎して売ったりとか、あの、はい、あの、お弁当を作って売ったりとか、あの、なんか、パーティーのイベントをやったりとかしたんですよ。
はい、
あの、まあ、お弁当とか、なんか30分とか1時間かけて作るお弁当1個500円とかで売るんですよ。
はいはいはい、
もう全然売れないし、かつその、まあ、500円じゃないですか。
はいはい、
1個っても。すごい世界だなと思って。で、僕はその時の結構学んだのが、
はい、
なんかやっぱ自分は、その、なんかそういうプログラミングとかテクノロジーの領域、ただ、ちょっとでも、ちょっと、外れると、多分、何もできない人間だなと思って、
は
い、
なるほど、
ちょっとそこは、なんか、結構学びが多かったんですよね、ちょっと。
すごい学習ですよね、でもね。
もう、それやらないと、ちょっと気づけなかったんですけど、ちょっと、いかに自分が、なんか、無能かっていうことに気づけたっていうか、多分、あの、飲食とかって、結構、
はい、
多分やってる方すごいなと僕思うんですよね。なんかやっぱり、なんか、食品衛生的なとこもそうだし、結構サービス、なんかやっぱり、なんか、このやってる方とかにやっぱり勝てないんですよね。やっぱり、なんか、その道30年はやってるところで。で、その点、やっぱりテクノっていいのは、あの、なんか、その道30年とかいないんですよ。なんか、
いや
例えばブロックチェーンって、まあ、10年ブロックチェーンやってますみたいな人いないじゃないですか。
はいはい。
新しいものを、なんかすごい、すぐ吸収できる人が強いというか、なんかどんどん新しいものに持って、なんか取り入れていくっていうことができる人が強いから、はいはいはい、なんか、僕みたいな、最初何も知らない状況で、なんかビジネスをやったりとか、そういうサービスを作るっていうのだと、やっぱりテクノロジーで新しい領域の方がチャンスがあるなと。
なるほど。
15年ぐらい、まあ2014年ぐらいから、一応僕はビットコインとかすごい好きで、あの見てたんですけど、はいはいはい、まあこれは、まあビジネスにはならんだろうとずっと思ってて、で、僕、その場所に働いてた、あの、同僚が、あの、まあブロックチェーン企業で働いてて、まあ、
はい、
まあ日本に戻ってきてるってタイミングで、まあいろいろブロックチェーンの話聞いて、まあタイミング的にはこれ今やっておかないと、まずそうだなと思い始めて、多分2016年ぐらいからちょっとずつ動き始めたって感じですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、キャリアとしてはそんな感じで、ずっと、まあ、基本的にはソフトウェアを開発してて、
はいはい。
で、その中でコーヒー豆とか売ったりとかしてるんで、コーヒー詳しいとかっていうのはあるんですけ
ど。はい、はい。すごく、あの、赤裸々に語っていただいてありがとうございました。
あ、すいません、あの、なんか、やってキャリアがなくて、なんかもう、
いや、
あの、よく生きてこれたなみたいな。
ちょっと僕知らない話もあったんで、すごく面白かったです、
はい。
なるほど。じゃあ、いろんなこう、基本的には、あの、会社員というか、そういう経歴がなく、あの、最初からもうご自分で。
ちゃんとした、なんかちゃん、あの、そうですね。なんか、あんまり、なんかあの、サラリーマンというか、なんか、そういう大きい会社で、
はい。
なんか、したっていうのがなくて、まあ、ずっと、うん、自分でサービス作ったりとか、
はいはい、
いろいろなプロジェクトに入って感じですね、うん。
で、 今はもう会社としてはもうブロックチェーン事業一本でっていうことですよね。
そうですね。はい、で一応ずっとベンチャーキャピタルから、はい、出資受けてやってるって感じですね、はい、今は、はいはい、
ブロックチェーンスタートアップですね。
はい、一応そうですね、ブロックチェーンスタートアップって感じです、はい、
それで、まあ、高野さん自己紹介ありがとうございました。それで、まあ、今回、まあ、ブロックチェーン技術事業の面白さ難しさっていうところで、何かそこの高野さん的に一番、まあ、技術でも事業でもいいんですけど、
はい、
ここ面白いなみたいなところってブロックチェーンのどういう部分ですか？
ああ、それは、すごい僕もちょうど話したいなと思ってて、はい、まあ、パブリックブロックチェーンの話をもう一度言うと、なんかイーサリアムとか、まあ、ですね、で基本的にまあ、いろんな人がそのデータを書き込めて、かつそれが改ざんされないっていう、はいはいはい、でそのこれ基本的には多分それだけなんですよね、技術的には多分。
ああ、そうですよね。
データが、
う
ん、データがまあ改ざんされないパブリックデータベースでしょみたいな、はい、多分感じで。
あと管理者が不在みたいな。
ああ、そうですね。それが、
そこの部分もありますよね。うん、
そこの部分もありますね。だから、一応どうだろうね。なんか、結構切り分けて見るといろんな面白さがあって、
はい、
で、まあ僕技術的にそのやっぱり、まあパブリックブロックチェーンで、まあ、データが改ざんされないっていう、そのデータが改ざんされないから、はいはいはい、それお金になるんじゃねみたいな、そのお金にとして使えるよねみたいなのが、はいはい、まあまあ、もうすごいなと、賢いなと思ってたのもあるし、でそれほどなんかさっきの中央が不在の非中央集権の組織が、まあ、成り立つ仕組みである、まあ、なんていうかな、なんか報酬システムですかね、例えばマイナーにお金が。はい、まあ、お金というか、まあ、トークンが振り込まれて、そのマイナーの報酬で、まあ、コンピューターを、まあ、維持して、うん、電気代を維持して、
はいはい、
っていう、なんかその一連のその経済圏みたいなのもすごい面白いなと思ったし、うん、あと、まあ、普通にスマートコントラクトですよね、
はいはい、
まあ、自分たちが書いたプログラムが動くと、
はい、
でかつそれが止まらないと、まあ、そのノードが維持される限り、かつも永遠に動き続けるコントラクトが、デプロイできるっていうのは、まあ、僕の中でも初めてそのイーサリアムのコントラクトにデプロイしたときはすごい、なんか感動したっていうのを覚えてますし、はいはいはい、なんか、あ、これが未来だろうなと思って、なんか、いちいちそんな、なんか、登録して、なんか、やるとかじゃなくて、まあ、単純にトークン持ってたらいきなりプログラムデプロイできて、で、それが、半永久的に動き続けてみたいな。かつデータが改ざんされないみたいな。
はいはいはい、
で、これはなんか、なんか、イーサリアムで Web3 ってライブラリがあって、なんか、多分 Web3.0 っていう多分意味で名前つけてると思うんですけど、はいはい、なんか僕の中でもすごいしっくりきてて、なんかやっぱり Web1.0 が単純に HTML と CSS でただなんか情報が見れるっていう時代だったのが、
はい、
多分 2.0 からログインして、なんか、まあ、パーソナライズされたデータが、まあ、なんか、まあ、使えるみたいな。Facebook とか Twitter みたいな感じで使えるっていうので、まあ、3.0 っていう、まあ、ジェネレーションだったら、やっぱりそのデータ自体がもっとその価値を持つような世界になるかなと思ってて、で、まあ、データが価値を持つ世界観っていうのは、やっぱりそのデータがまあ改ざんされなかったりとか、まあ、何かしらその価値を裏付ける、何か、まあ、根拠みたいなのが多分必要だと思ってるんで、まあ、そういうのの、まあ、きっかけになるかなと思って、そこはすごい興味があるというか。
うん、
で、すごい僕もだから、ブロックチェーンに興味が持ってるっていうのは、まあ、ブロックチェーン、だけじゃないんですよ、実は僕興味が持ってるの。
はいはい。
まあ、AI とか、もともとそのロボットを作ってたんです
けど、
AI、
ね、うん、
読んでますし、なんか基本的にその全能アーキテクチャの勉強会行ったりとか、
うん、
僕自身はまあ、バイオテクとかいろんなテクノロジーに興味があるんですけど、ブロックチェーンが、やっぱり、僕いいなと思ったのが、やっぱり大企業となんか用意どんで、なんか競争したときに、
はい、
多分、なんか、スタートアップの方が有利だと思ったんですよ。
はいはい、
っていうのも、多分、大きい会社って多分、ブロックチェーン最初やるってなったときに、最初、多分スピードが遅いなと思ったんですね。
はいはい、
で、なんか新しいことやる上で、なんかいろいろ、まあなんか法的なところもあったりとか、あと、 なんか、まあ、あんまり悪いイメージがその時あったりとかもしたんで、まあ、実際悪いプロジェクト結構あるんですけど、で、そういう意味だと、なんか、なんか、まあ、有利だと思ったっていうのがあって、で、AI とかやろうとすると、僕 AI って、けど、まあ、今大きい会社がやった方が有利だなと思ってて、なぜかというと、なんか、例えば Google とかすごいサーバー持ってるじゃないですか。
はい、
で、アルゴリズムだけで戦えないなと僕その時思って、うん、まあ純粋に戦ってる人もいるんですけど、スタートアップで。僕自身は多分アルゴリズムでそんな差が出ないと、多分たくさんコンピューター持ってる方が有利なはずなんで、はい、そうするとやっぱり、まあ、大手の方が、まあ、大きいところの、なんか勝っていくんじゃないかなとちょっと思ってて、なんかそういう意味だと、やっぱり分野としてはすごいいいなと。
うん、
思ったっていうのと、まあ、ここ10年多分やっててどんどん飽きないだろうなと思って、純粋に新しいことがどんどんで、それで始めたっていうのが結構大きいきっかけですね。
うん、じゃあやっぱりビットコインとかイーサリアムっていうのが割と衝撃的というか。
そうですね、まあ、僕個人的にはまあビットコインはなんか、うん、なんかビットコインの多分信者に怒られそうですけど、なんかビットコイン、
ビットコインというかプルーフオブワークの仕組みみたいな。
あ、そうですね。それのなんか、プルオブワークの仕組みで、なんか、その、はいはい、マイナーが維持、なんか、
されてるっていうのは、インセンティブの設計みたいな、
ね。システム設計ですね。
うん、
なんか多分、クリプトエコノミクスとか、多分、
はいはいはい、
トークンエコノミーとか、多分、いろんな多分言葉は多分、出てきたと思うんですけど、
はいはい、
なんか、純粋に、そういうインセンティブのモデルがなかったじゃないですか。なんか、これまでなんか、結構、もともとずっとオープンソースのプロジェクトはボランティアでノード維持してたりして、まあ、結構なんかボランティアっていうのもなんかやっぱりその、まあ中まあ、スケールしないとか中長期的に見て結構大変な部分だったりするのに、適正ななんか報酬が払われるからみたいなのはやっぱりすごいなと思っていました
ね。うん、ね、でそこと、あとはそのイーサリアムのスマートコントラクトプラットフォームというか、
そういう、そうですね、
そういう、まあ、
なんかやっぱり、
まあ、今のウェブに近い発想ですよね。なんかね、そういう開発者が参加できるプラットフォームみたいな。僕そこが割とイーサリアムの、
そうですね、そういうのが
なんか分かりやすかったんですよね。ブロックチェーンの中でビジネスをやるっていうのがイーサリアムを見たときに。
確かに、うん、確かに。で、イーサリアムって開発周りがすごい整ってるじゃないですか、はいはいはい、比較して、
はい、
他と比較して、まあ、それでもまだまだですけど、まだなんか他がもう全然できなかった状況で、
まあいろいろね、チュートリアル通りに動かないプロジェクトはたくさんありますからね。
ハローワールドを実行するのにめちゃめちゃ時間がかかるみたいなレベルで結構、まあイーサリアムがなんか唯一なんか選択肢がなかったんで、
はいはい、
最初は
イーサリアムはでも、まあ、
それで触ったと
も、なんかハマってもググればなんとかなるのはイーサリアムですよね。うん、
ああ、そうですね。一応それがいいところですね。一応もうコミュニティが大きくなってきてるから、
はい。そうですね。それでもまだまだ少ないと思うんですけど、他の
ですよ、ね、
ブロックチェーンプロジェクト
が。他がなさすぎるんで、ちょっと他はちょっとなんか、結構、なんか過酷だなと思って、なんか、そのウェブってすごい整ってるじゃないですか、
はいはい、
その環境が。まあ、基本的に、ね、例えば、レイルズで開発するってなった時に、はいはい、多分もう、まあ、ググったら出てくるし、はい、で、まあ、誰かが、例えばまあ、まあ、レストの API 作っちゃっても誰かがやってるし、で、まあ、ウェブのフロントエンドとかも、まあ、基本的になんかライブラ必要なライブラリが用意されてて、うん、はい、で、それをまあ使うみたいな。
そうですね。
で、それがなんかないっていうのは衝撃的っていうか、なんか、あ、なんか多分インターネットも黎明期多分なんかそういう感じだったのかなと思うんですけど、うん、僕も、なんかそのインターネットが出てきたばっかりの時はもうちょっと子供の頃だったんで、はい、もうそのもうある程度整った時にしか触れてなかったんですけど、うんうん、今ブロックチェーンに関してはもう本当に何もないところからちょっと触れてるっていうのはすごいなんか楽しいなとは思ってますけどね。
で、この、まあ、Web 2.0 時代と、まあ、ブロックチェーン時代っていうのが来るのか分かんないですけど、まあ、共通してるのはやっぱり開発者の賛同を得るというか、
支援
もオープンソース的な、なんていうんですか、応援されるプロジェクトじゃないとちゃんと広がらないっていうのは、まあ共通してますよね。
そうですね。で、もう実際なんかこれもう結構技術サイドの起業家として思うのが、
はい、
やっぱりなんかビジネスってなんかずっとなんか変わってないと思うんですよね。多分なんか数百年多分そんな変わってないと思うんですよね。多分、やってる多分基本的な原理原則みたいなのが多分あんま変わってないと思って、うん、なんか まあ、こういうと怒られそうですけど、なんか、だから技術だけすごい変わってて、その技術に対してすごいアドバンテージが多分、あることが重要で、で、で、多分、技術そのものが競合優位性なんですよね。で、技術をどうやってそう、あの、なんか、より高度にしていくかって言った時に、やっぱりエンジニアが興味を持つっていうのがやっぱりすごい重要で、はい、で、やっぱりなんか、まあ、エンジニアだと分かると思うんですけど、ビジネスサイドの人って多分分かんなくて、それが。だからなんか、すごい、なんか、プレゼンの資料とか綺麗だけど、
はい、
なんか、開発が全然やられてないとか、
はいはいはい、
なんかそういうのはやっぱり、
まあ、いろんな ICO のホワイトペーパーで見た光景ですけどね。
そうそうですよ。なんかすごいずらっと綺麗な多分経歴な人たちがいるんだけど、なんかそそられないみたいな。で実際なんか GitHub が更新されてなくて、で資金調達はしたけど、なんか多分そのお金を多分ひたすら費やすだけみたいなのも全然あるし、
うん、
で結構。やっぱり物を作るっていうのが、まあ、価値を作るっていう意味だと、それが根源だと思ってるんで、
うん、
そういうのが、やっぱり支持されるっていうのは大事ですよね。
で、
やっぱりこれから、かつその今後、なんかオープンソースで、なんかビジネスをやっていくっていうのが増えると思うんですね、機械。ソフトウェアってそもそも、ほとんどオープンソースの
ライ
ブラリに支えられてるんですけど、サービス自体も、まあ、どんどんオープンに、機能とかもしていくっていう流れはあるのかなと思って、うんでみんなで開発して、
うん、
で報酬はトークンで払いますみたいな
です、ね、
そういう未来の働き方な
DAO 的な組織というかディセそうですねああいう組織が割と会社形態の新しい形態として、まあ、できるっていうのもなんかありそうですよね、
うん、なんかもうすごい未来がすごい来てるなと思って、
うん、
で実際、うん、やっぱり、うん、なんかまあ会社っていうのに、まあ、とらわれなくても、プロジェクトって進んでいけるよね、みたいなのが、いろいろ、まあ、ビットコインなりいろんなもので証明できてるんで、それをなんかいろんな人に、それがなんかもっと簡単にできるようになるっていうサービスが、まあ、今後出てくるのかなと思いますけどね、ICO プラットフォームとかしかり。
うん、
多分、まあ、給与を支払うみたいなのも多分、
うん、そうですよね。
トークンで支払うみたいなのも多分出てくると思うし。うん、
そこの中で、竹本さんが、なんかブロックチェーンがこういう部分でまず、広まっていけそうだなというか、そういうなんか分野とか、なんかものってなんか今考えてることってありますか？
ああ、それ今考えてることで言うと、最初ちょっとブロックチェーン自体がまだ成熟しきってない部分があるんで、
はい、
まあ、それは例えばスケーリングの問題だったりとか、うん、あと、まあ、スマートコントラクトが、まあ、なんだかんだでガス代、まあ、
はいはいはい、
ガス代かかって結構、うん、めんどくさかったり。
イーサリアムの場合はですね、うん。
そうですね。で、そういうのがあったりとかするんで、結構、まあ、いろいろまだ大変な部分もあったりすると思うんですけど、なんか最初はゲームとか、さっきの、まあ、ちょっと、前に話した、クリプトヒーローズとか。
マイクリプトヒーローズ。
はい。はい、やっぱり、まあ、導入しやすいですよね。一般の人って、ね、なんか、やっぱゲームのいいところって技術を使いやすいですよね。なんか実験場になってるというか、うん、
い
ろんな、
はいはい、
ゲームだから許されることってあるじゃないですか。
はいはい、
なんかメンテナンスで止めても OK だしみたいな。うん、なんかそういうのがあるから。それ以外のところでやっぱり、将来的には、例えば、なんか不動産の売買を、まあ、はいはい、まあ、権利関係をブロックチェーン、うん、記載して、それの取引を、まあ、スマートコントラクト上で行うみたいな。まあ、よりなんか、まあ、硬い職業でもブロックチェーンが使われるようになると思うんですけど、うん、やっぱそういうのって、まあ、やっぱリスクとかすごい、考慮して、なかなか多分、最初は導入難しいんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、多分僕が多分そういう、不動産業やってたとしても、ブロックチェーン最初使わないと思いますしね、なんか。
ね、
だって、もう多分すでにビジネスが多分成立してる状況で、うん、なんかブロックチェーンを最初多分使って何になるんですかみたいなのが多分僕が多分やる側でもそうだろうなと思うんで、うん、やっぱり最初は、ゲームとかで普及して、
うん、
まあ、あとは、アルトとかの多分、ペイメントで多分使うとか、あとカジノとか、オンラインカジノとかで多分使うとか、うん、最初は、普及していく、一般的な流れなのかなってちょっと思ってますけど。
そうですよね。で、まあ、クリプトヒーローズに関して言うと、割と最近DAP のランキングのサービスとかで言うと、結構イーサリアムの DAP の中では1位とか、全部 DAP の中でも割と3位以内に入ってたりとか、すごい 使われてて、DAU も1000人とか割と超えてて、割と多分ほとんど日本人の人だとは思うんですけど、
はいはいはい、
こんだけいきなり流行るっていうのは割とすごいことだなというふうに僕は見てるんですよね。
確かに、なんかいいきっかけになるといいですね。なんか1個成功すると、うんうん、あの1個するなんか1個うまくいくとみんな真似しますからね。
そうですね。
多分そのなんかゲームとかだと特にみんな真似できるんで、そういう意味だと最初の事例ができるとすごいいいですよね。
そうなんですよ。だからなんか結構みんなメタマスクなんて誰も使わないっていうのを割と言い訳にしてたじゃないですか。
はいはいはい。
だけど意外とこういうのが出てくるとそうも言ってられないっていうか、
確かに確かに、
何かプロダクトに魅力があればみんなそこを超えてくるっていうかですね。
いや、そうですよね。だから結局、うん、あのなんかまあ、シンプルにゲームが面白ければみんなメタマスク使ったりとか、
うん、
あの仮想通貨を乗り越えてくるんですよね。だからこれは、
うん、
あの純粋になんか多分、まあ、ゲームという産業の人たちが、まあ、ブロックチェーンを作って、
うん、
まあ、使って新しいその、まあ、価値体験とかを生み出せるかっていうところになってて、結構これはだから単純にブロックチェーンだけの話でもないんですよね。やっぱゲームがあの面白かったら、
そうなんですね、あのブロックチェーン、うん、そうそうそう、だからあんまりブロックチェーンって意識しないで使ってる人ももしかしたらいるかもしれないですし、
うん、そうですね、それがやっぱり理想的、うん、
で
僕たちもだから、
ねうん、
はい、ゲームとかやってる時に別にインターネット作ってる使ってるって意識してないのに、うん、オンラインゲームやってますから、
うん、そうですね、
やっぱり、
う
ん、はい、それがやっぱりあのいいことなのかなと思ってます、うん、僕たちそのブロックチェーン企業ってなるとやっぱりそのブロックチェーン技術を使うことを、まあ、なんかすごいなぜとかっていう話をするんですけど、
はいはいはい、
でも、まあ、一般の、まあ、CM 系のサービスからすると別にそんな関係なくて、
うん、
まあ、純粋にゲームが面白いからみたいな、あの、うん、なんか多分その理由で使うんで、まあ、純粋に面白いゲームがブロックチェーンでできて、うん、まあ、それはなんかいいなと思ってますね。
そうですね。あとちょっとそれに関連するニュースだと、その仮想通貨 DApps 市場の2018年売上高が7300億円到達で、アップストア、あのアップルのアップストアの初年度の売り上げを上回るっていうような記事もあったんですけど、
はいはいはい、
ここに関してはやっぱり、まあ、アップストアっていつ頃ですか、あれ10年前、もっと前ですか、
もっと前、いつ頃ですかね、いや、でも 10年とか、
そのぐらいですよね、まあ、そこの初年度よりも上回ったってことなんですけど、
ね、はい、
多分、まあ、アプリ内課金の話だと思うんですけど、
うんうん、
まあ、確かにその時ってまあ無料アプリが多かったんですよね、
はい、無料が多かったですね、うん、でか、まあ、かつちょっとダップスの市場と、
はい、
そのなんか課金のしやすさみたいなところで言うと絶対ダップスの方が課金しやすいですよね、てかそもそもトークン使ってるんで、
うん、
ある程度
う、ね、うん、
もうウォレットが用意された状況で、
そうなんですよね、
それをもう売り買いするんで、そういう意味だとやっぱりあのいいでしょうね、市場としては。
プロダクトの作り方がそもそもそこをベースに作ってるってありますもんね、
はい、うん、はい、もう課金前提でもう作られてる
ん、ね、うん、だからそこでまあ比較する市場じゃないのかもしれないですけど、はい、でも割と初年度から結構動いてて、割とそのさっき言われたオンラインカジノ系みたいなところが割と多いとは思うんですけど、
うん、
でもまあ使われてはいるという話なんですよね、
うんうん、
だからなんか本当にこれがいきなりゼロになるとかそういうことはもうあんまりなくて、徐々になんか広がっていく、
まあ、基本的に増えていくだけだと思いますよ、はい、
っていう感じ で、 で、ね、でどんどんこう使いやすくなっていきますからね、
うん、そうですね、で、うん、多分 アップルとかそういうが、まあ、多分嫌がるんですよね、これ多分こういうのが増えるっていうのを、うん、彼らそのアップストアで手数料モデルじゃないですか、
そうですね、
で、まあ、中のトークンでやり取りされるとすごい困るんですよね、はい、だから今バン軒並みバンされてて、アップスって基本ブラウザの、はいはいはい、あの基本的にブラウザでしかできないんですけど、
はいはいはい、
あれもあのなんかあれだから本当に一般の人がなんか、
はい、
まあ、アップル、まあ、アップストアでダップスが使えない問題をちょっとなんとかしないとっていうか、うん、もう既得権益があるんで、
そう
ですね、まあ、どうしようもない部分があると思う。
最近もうダップスだとみんな結構ウォレット内ブラウザとかなんかああいうので使うっていうのは割とシーンとして、
ダップスブラウザですよね。
ダップスブラウザで、はい。
うんうん、
結構ウォレット内で使うみたいなシーンもなんか出てきてて、うん、
そうですよね。
まあ竹本さんもそのウォレットも作られてるんで、そこら辺もあると思うんですけど、
はい、そうですよ。
なんかウォレットってたくさんあるじゃないですか。
めちゃめちゃ今 てかもうめっちゃありますよ、超増えてますよ、
めちゃくちゃありますよね。で
ネイティブだと、
なんであんなにみんなウォレットをやるんだと思いますか、
はい、これ結構まあ僕がまあ多分ウォレットやってる理由とはちょっと違う部分もあると思うんですけど、
はい、
あのなんかそのブロックチェーン関連で何かそのサービスを作るっていうのが、
はい、
あの結構なんか、まあまあ、ハードルが高いというか、
うん、
あのでもウォレットっていうものは、まあ、基本的にその、まあ、みんな使うものだし、絶対なんかどの道必要なんですよ、あの何やるにしても、例えばゲーム作るにしても、うん、なんか何やるにしても基本的にそのウォレットのその技術的なところが必要になるんで、
はい、
でまあ最初にそのウォレットっていうのをやるっていうのはまあなんか、まあ、とっつきやすいというか、
うん、
ところでやってるのかなとは思いますけど、ただあのウォレット難しいのはあのマネタイズできないんで基本的に、
はいはいはい、
あのまだ絶対儲かんないじゃないですか、ってかもう無料で使う。
今ってみんなウォレットってどうや、はい、マネタイズの手段としては何が考えられるんですか、ウォレット事業だと。
ウォレット事業、あの完全に C 向けのウォレットだと、
はい、
多分ない、まあ多分ないんじゃないかな。まあちょっとなんかただウォレットもいろんなウォレットがあるんで、ウォレットの中で例えば、はい、あのトークン発行したりとかっていう時にその一部その発行とかっていうモデルは考えられるんですけど、
はい、
基本的にあのピュアなウォレットとかだと多分、
うん、
あのマネタイズはかなり困難だと思ってて、
はいはいはい、
まあ、ただそれをフックとしてなんかその、まあ、ダップスにあの例えばそのディアップブラウザとか持ってるウォレットだと、
うん、
あの例えばそのダップスが普及してくると、
はいはい、
そのダップスを例えばその表示するんで、そのランクをその例えばお金くれたら上位にしますよとか、
広告みたいなモデルにするってことですね。
そうですね、はい、まあ、Google みたいな、
はいはいはい、
Google のサーチみたいなことはまあ完全にまあできるかなと思うのと、うん、まあ、普通にまあウェブのマネタイズで言うと、まあ、まあ、プレミアム的なところで何か機能つけてみたいなの。
とか、なるほど。
まあ、そういうのはまあ考えられますけど、基本、なんかまあ、ウォレットは無料で、うん、まあ、やっていくしか、まあ、そもそも最初は、なんか、あの普及フェーズなんで、逆にお金取ってもしょうがないっていうか、はいはいはい、なんか多分、無料で広めて、まあ、いつかマネタイズしようみたいなところが多いんですね。うん、なんか変に、それでなんか、有料にすることで、なんか、ユーザーの伸びが減る、なんか、まあ、減ったりとかする方が多分嫌なはずなんで、
そうですね、
今どこも、
うん、
まあ、多分基本的には多分なんか資金調達してそれを使って多分ウォレット開発とかっていうのが、うん、あの多いとは思ってます。
そうですね、あと前ちょっと竹本さんと話しましたけど、意外とあの何ですか、あの 業としてあの交換業
者か、はいはいはい、
あの日本で言うと、
はい、
そうですね、そこの、ライセンスがなくても、まあ、できるのはウォレットぐらいしかないみたいな。
ああ、そうですね。
あとゲームですか。うん。
そうですね。あの、日本だと、いや、そもそもダップスも法的にいいのかみたいな話が結構されてて、
はいはい、
なんか、あの、いいのか、多分、僕の解釈では多分、なんか、多分何やってもちょっとまずいんじゃないかなってちょっと思ってて、多分何をしても。
ゲーム内トークンの扱いとかも結構難しいですよね。
そうですね。だから今やってるところも結構勇気を持ってやってるところが多いと思って、
うん、
だからなんか例えば何か事件とかあったりするとすぐまた規制とかかかるような分野ではあるかなと思ってます、はいはいはい、ダップス自体が。だからあのちゃんと、うん、なんかあの、まあ、法的なリスクを、うん、がない状況でかつその、うん、まあ、ちゃんとなんか物を作るっていう意味だと、まあまあ、ウォレットとかが やりやすいかなっていうふうにはところもありますよね、
そうです
ね、最初。まあ、結構リーガルが、結構リーガルも別に僕も弁護士じゃないんで、その、あんまりその、なんかしっかりとした見解があるわけじゃないんですけど、うん、まあなんかいろいろ弁護士と話を聞いてる感じだと、はい、なんか、やっぱりなんか、あの、もう何かあったらすぐ、なんかやっちゃダメな形になるのが結構日本なのかなってちょっと思ってますね。うん、すぐ規制が。あの、やっぱり、まあ、それもその日本のいいところだと思うんですよ。ちゃんとあの不利益を被る人が減らすというか、ちゃんと守るために、
ね、う
ん、まあ、ブロックチェーンとか新しい技術っていうに関しては結構あの、うん、あの保守的というか、まあ、何かあったらすぐあの、はいはい、これはやっちゃダメですっていうふうになる流れがあるかなと思ってて、まあ、俺と作る分には別に、あの、ね、最初はただトークン送れますみたいなだけだったのに、
うん、
ただそれもなんか、あの、その記事によっては、まあ、 ウォレットもその免許制になりますみたいな記事があったりとかもしつつ、なんかそうなると結構あのウォレットも作れなくなっちゃったりとかするのかな。まあ、実際あの今ウォレットのゴックスがそんな起きてないんですけど、ウォレットもゴックスあの、まあ、すると思ってて、
はいはい、
まあ、つい、まあ、ちょっと前に、まあ、HB ウォレットとかちょっと漏れたりとかしたりとかしたんですけど、まあ、基本あの、あのウォレットのボックスとか続くとそういう、うん、あのウォレットも免許制になるっていうのはなんか起こるのかなってちょっと思ってますけど、そうするとまたやりづらくなる、
うん、
あのベンチャーとしては。
そうですね、そういうのも、そういえば最近それ系 の、 あのニュースで言うと、あのどこか の、 あの取引所の CEO がなんか死亡したとかで、
ああそうですね、なんかカナダでしたっけ、
どこかありましたよね、なんていう取引所か忘れましたけど、
なんかあの引き出せなくなったんですよね。
そうですね、それでこのパターンってどうなるのみたいな、
結構だからそれしかも奥さんも引き出せないっていう状況なんですね。それ確かなんだっけな、なんか結構な
金額、一応コールドウォレットで保管してるみたいな、
はい、
だから取引所としてはちゃんとした運営をしてたんだけど、
はいはいはい、
その保管方法、まあね、が一人しか知らないみたいな、その何ですか、キーというか秘密鍵の部分を、
そうですよね、
その人がいなくなっちゃったらダメだっていう、そこはいかんよねみたいな、
あのなんかシングルボトルネックをどこで潰すかみたいな話ありますよね、うん、で多分もう創業者からすると多分リスクを取りたくないから、自分が知って、まあ、自分だけが知ってるっていうのが多分理想なんですけど、うん、
はい、
周りからするとなんかあなたが死んだらどうなるんですかみたいな問題が結構あって、うんうん、で難しい問題ですよね。でも
これ難しいですよ、だからそれが何人までにすればいいのかとかあるじゃないですか、あのマルチシグウォレット の、 あの管理方法にも近いですけど、何人が鍵を持てたらいいのと、でその5人中3人だとか、そういう話もあって、
そういうマルチシグでね、うん、例えば数人やった時とかも結局その例えば内部で揉めて、
うん、
なんか取締役から降りることになった場合みたいな、
うん、
じゃあマルチシグの人からこれちょっと外しますってなった時に、うん、じゃあマルチシグなんか変えますってなった時に、多分マルチシグからマルチシグに移行しますみたいなとこ、
はいはいはい、
多分なんか多分そういうのとかも結構なんかオペレ
なんかミスりそうですよね。
そうですね、オペレーション結構大変なんで、なんかそういう簡略化する仕組みとかなんか作ったら普及しそうですよね。多分ブロックチェーンごとに多分そういうの、
今結構なんか属人性の高い運用が多い気がしてて、そこがまあ、
ね、
セキュアではあるんだけどこうね、
セキュアすぎて
継続性がないというか
、う
んうん、
だからなんか僕もだから盗まれる金額とセルフボックスでなんか自分で失う金額だったら自分で失ってる金額の方が大きい気がするんですよね、はい、なんかそういうのってなんか、
うん、
いやだって例えばそういう大きい管理してるところでさえ多分そういうことが起こるってことは、もう多分一般の人って基本的に例えばハードウェアウォレットのなんかソフトウェアアップデートしたらなんか消えたみたいな、でなんかあのなんか秘密鍵とかそういう合言葉みたいなのをなんか記録してなくて消えちゃったみたいなの結構あるじゃないですか。そうするとまあ実質バーンされてるっていう
そうですよね、
あの実質なんかあのトークン消えて、
あの鍵の保管方法で一回あの竹本さんとも話しましたけど、
はい、
一番あのいいのはあの何でしたっけ、あの板に書くみたいなあったじゃないですか。
あ、そうですね、なんか金属の板になんかなんか刻んでそれをなんか
刻んでそれを残しておくみたいな、
金庫に入れると金庫になんか自分しか入れない、
うん、
なんか金庫に入れておくみたいな、結局そうなっちゃうんですよね
それでいいのかって思いましたけどね、石板に書き込むみたいな話で、これは人間として進化してるのかどうかと思いましたよ僕は。
そうですね、うん、実際いやなんかあのパソコンって、まあ、多分パソコンに例えば僕もそのワンパスワードとかソフトウェアでパスワード基本的に管理してるんですけど、はいはいはい、それワンパスがそもそも盗まれちゃったりとかする可能性もなんか、うん、あのパソコンがハッキングされたりとかやっぱりあるし、
はいはい、
あとパソコンって壊れるじゃないですか、だからその、はいはいはい、タイムカプセル、タイムマシーンとかであの多分基本的にそのバックアップするじゃないですか、
は
いはい、で一応、まあ、あの暗号化してあのバックアップしてるんですけど、
はいはい、
いやその暗号化するのにもパスワードで結局保存してるわけですよね、
うん、
だからそのなんかその大元のパスワードが漏れると基本的に全部漏れちゃうみたいな、なんか問題があって、でワンパスワードの時も 基本的に大元のパスワードがあって、その中にあのパスワード記録してるんで、うん、大元が盗まれちゃうと結局全部盗まれちゃうん
ですね。そうですね。あの大元の管理方法は危ういところありますよね。一般的なのと変わらなくないみたいな。
そうなんで一緒なんですよ。だから、うん、あの秘密鍵どんなに頑張ってセキュアにしても、うん、大元のパスワードがあの例えばなんか分かりやすいパスワードで誕生日とかにしちゃったりすると、うん、そこで結局盗まれる可能性があっちゃうんで、うん、いやそういうのがいい。あのやっぱり石板に刻むみたいな、金属の板に刻むみたいな、多分そういうのが多分それで生体認証で入自分しか入れないみたいな、多分そういう風な方が実はセキュアだと思ってて、
うん、なんかそうなんですよね。なんか本当にそこを疑い始めるとそういう話になっちゃうんで、それを果たして正しいのかっていう風にはやっぱ思っちゃいますよね。うん、
もうだからすごいなんかブロックチェーンのやっぱりそのブロックチェーンのアドレスがなんかまあアイデンティティとしていろんなところで使われるようになるには、うん、そもそもそのプライベートキーをいかに安全にその人しか使えないものにして、うん、なんかそれが結構なんか大きいなんかその問題で、それをなんかどうするんだらいいのかなって思ってて、僕もなんかあれの結構その研究対象はそこなんですよね。僕もところになんかウォレット作ってるんですけど、はい、なんかまあ UI とかは、まあ普通に多分みんな多分使いやすいものは多分出てくるんで、それは真似すればいいかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、基本的にそのなんか大元の技術というか、いかにそのセキュアにプライベートキーを扱うかみたいなのが、うん、多分ここ数年間でなんか確立できると、僕は結構なんかやっぱりなんかいいテック系のスタートアップ、まあ、会社としてカンパニーとして、
うん、
なんか社会に価値を出せるのかなってすごい思ってるんですけどね、はい、まあ、今ちょっとできてないんで、今研究中って感じですけど、
はい、わかりました。ありがとう。じゃあちょっと前半この辺でちょっと終わりにして、はい、ちょっと後半また今後の話とかさせてもらえばと思います。
はい。
はい。